次に12番龍崎茂議員ご登壇願います。
本日の質疑最後の登壇でございます。会派公明党として認定第1号令和2年度立山市一般会計歳入歳出決算認定について質問をいたします。質問の趣旨と合わせて述べさせていただきます。まず歳入第19巻寄付金第1項寄付金第2目ふるさと納税寄付金決算書45ページです。1、令和2年度のふるさと納税をどのように推進したかお伺いいたします。2番、企業版ふるさと納税寄付金の効果と今後の推進を伺います。令和元年の台風被害以来、災害支援としてのふるさと納税寄付金が多数寄せられました。また、前澤友作氏からも大口の支援が寄せられるなど、ふるさと納税寄付金はかつてないほどの高額になりました。令和2年度実績は、寄付件数では前年比 50.5% 減、金額ベースで 87.6% 減とのことで、そこで令和2年度のふるさと納税寄付金の推進についての取り組みをお伺いするものです。企業版ふるさと納税寄付金、正式名称、地方創生応援税制は、自治体の地域再生計画に沿い、企業が税制上の優遇措置を受ける仕組みですが、立山市もこの獲得と事業展開に積極的に取り組んでいると思います。そこで期待されるこの寄付金の効果と今後の推進についてお伺いいたします。続きまして歳出、第2巻総務費、第1項総務管理費、第6目企画費、新型コロナウイルス対策費、決算書81ページ、説明資料22ページ。3番として公共交通事業者応援事業、対象者に配布された回数券、チケットの利用状況について、公共交通チケットを交付対象者に1万円を配布とのことですが、事業者を応援し、なおかつ高齢者の交通手段への支援という趣旨からして、有効に活用されることが望ましい、そこでチケットの利用状況をお伺いいたします。続きまして、歳出第2巻総務費。第1項総務管理費、第7目防災対策費、災害対応事業決算書83ページ、説明資料23ページです。4番として、安全安心情報配信業務委託料、安全安心メール登録者増への取り組み、防災減災対策、または災害時の情報提供が市民に直接届く安全安心メールは、安全安心のまちづくりの重要な手段でありますが、今日のスマホ等の普及状況からすると、さらに登録者数の増加に取り組む必要を感じます。そこで登録者数の増加について、どのような取り組みをしたかお伺いいたします。歳出第4巻衛生費、第1項保険衛生費、第3目環境衛生費、環境対策事務費、決算書141ページ、説明資料50ページ、5番目として、環境等監視業務、不法投棄への対処と、空き地管理現地確認の状況についてお伺いいたします。相変わらず、ゴミのポイ捨てや不法投棄が見受けられます。そこで不法投棄の対応についてお伺いいたしますが、特に悪質と思われるものや、不法投棄物の処理をどのようにしているのか、また、空き地管理現地確認はどのような理由で行われるのか、また確認後の対処はどのようにしているかをお伺いいたします。歳出第4巻衛生費、第2項清掃費、第3目資料処理費、資料収集運搬事業、決算書153ページ、説明資料55ページ、6番として、資料収集運搬事業の将来的予測と運営事業費に対する補助率について、衛生的な生活環境の確保として、重要な事業と認識しますが、 人口減少や世帯減が見られる中、事業の継続についてお伺いいたします。また公共性の事業であることから、行政からの補助は当然のこととして、事業に対する補助のあり方をお伺いいたします。歳出第6巻農林水産業費、第1項農業費、第3目農業振興費、農業経営支援事業決算書157から159ページ、説明資料57から61ページ、7番として農業経営支援事業、農業経営多角化支援事業補助金のいちごのフリーズドライ加工の事業展開について、かねてから6次産業化や地元産品の加工など、立山の食の多様性と経営の多角化を求められる中、特産物のいちごの加工は期待度が高いと感じます。補助金の支援と同時に、今後の流通や販売に対してどのような支援ができるかをお伺いいたします。続きまして8番、災害支援費、強い農業担い手づくり総合支援交付金における再建復旧の進捗状況について、台風15号により農業関連の被害も甚大でした。行政の支援によりかなり復旧したように見受けられますが、諸般の理由により長期化しているケースもあり、令和3年度への繰り越しがされていると思います。そこで復旧の進捗状況についてお伺いいたします。9番、新型コロナウイルス対策費、農業業者応援事業で支給件数と事業者数について、新型コロナウイルス感染症によりさまざまな影響がある中、給付金の支給には感謝の声がありました。そこで給付対象者に対しおおむね給付されたのかお伺いいたします。農業業者数に対し支援件数、支給件数をどのように捉えているかお伺いしたいと思います。歳出第6巻農林水産業費、第1項農業費、第4目畜産業費、畜産振興事業決算書159ページ、説明資料61ページ。10番目の質問として、畜産クラスター計画による地域への波及効果と収益化へのスケジュールはどのようになっているか、国内の畜産が変化してきた中で阿波地域でも畜産事業者の減少は著しいものがあります。そのような中で畜産クラスター計画による大規模事業に取り組むことは期待度もさることながら順調な経営がなされることを望みます。今後の事業計画では軌道に乗り収益的な経営はいつ頃になるかお伺いいたします。歳出第6巻農林水産業費、第1項農業費、第5目農地費、土地改良事業決算書161ページ、説明資料62ページ。最後の質問になりますが、ハザードマップの整備状況と当該地域のハード整備について、ため池の決壊による被害を想定した調査及びハザードマップの作成は重要であると思います。このハザードマップの地元配布や注意喚起をどのように行ったか、またこの地域は通常の大雨でも雨水対策が望まれています。調査をする中で排水路整備などのハード整備の必要性は指摘されなかったのかお伺いいたします。ご答弁の後に再質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
金丸市長。
龍崎茂議員の質問にお答えいたします。認定第1号に関する第1点目、ふるさと納税事業の推進についてですが、令和2年度のふるさと納税事業における寄付獲得のための取り組みについては、先ほど佐野議員にお答えしたとおりです。加えて令和2年度には返礼品の配送管理業務、事業証明書発行業務やワンストップ申請処理業務など、提携業務の ICT 化と民間委託を進め、寄付者の利便性の向上と事務の効率化を図っています。また、全庁的に実施したソフトウェアロボットによる業務自動化の 実証実験に参加し、返礼品配送業務の自動化にかかるシミュレーションを行い、ふるさと納税業務のさらなる効率化について検討しています。次に第2点目、企業版ふるさと納税の効果と今後の推進についてですが、令和2年度に受領した企業版ふるさと納税は寄付件数3件、寄付金額2200万円で、立山市町人仕事創生総合戦略に位置づけられた事業であるワーケーションリノベーション事業と教育 ICT 化推進事業に活用させていただいています。地方創生の取り組みを推進するために創設された企業版ふるさと納税は、立山市の総合戦略に位置づけられた事業を実施していく上で貴重な財源となります。また寄付を受領したことを公表し情報発信することにより、その企業の社会貢献を PR するとともに、立山市が現在取り組んでいる施策や直面する課題、それらの課題を解決するための取り組みについて多くの方々に広く知っていただく機会にもなります。今後は本制度のさらなる活用と地方創生事業の推進のため、立山市ホームページにおける制度の周知に加え、制度の活用方法や全国での活用事例について町内においても情報共有を図っていきます。さらに市内に支店営業所がある企業、工場など生産拠点がある企業、連携協定を締結している企業、代表者が立山市出身者の企業や、これまで寄付をいただいたことがある企業など、立山市にゆかりのある企業に対して立山市から積極的に働きかけていきたいと考えています。次に第3点目、公共交通事業者支援事業の対象者に配布された回数券チケットの利用状況についてですが、令和2年度に対象者の方々が希望された路線バス回数券またはタクシー券をそれぞれ購入し随時交付しました。今回路線バス回数券の利用状況についてバス事業者2社に確認したところ、一般に販売している回数券と同じであるため確認が困難であるとの回答があり、またタクシー券についてタクシー事業者3社に確認したところ、金額ベースで約 30% 使用されているとの回答がありました。なお対象者の方々に交付した回数券やチケットには有効期限を設けていませんので、対象者の方々は自身の生活の中で有効に使用していただいているものと考えています。次に第4点目、安全安心メール登録者増への取り組みについてですが、広報誌だんだん立山や立山市ホームページによる安全安心メールの登録の紹介をはじめ、令和2年度は新たに障害学習出前講座やソフトバンク株式会社との共催によるスマートフォン講座のカリキュラムへの反映、 NHK 千葉放送局や第一生命保険株式会社新立山営業オフィスの協力による安全安心メールの登録手順を記載した案内チラシの配布など、さまざまなツールを活用して 市民の皆様への啓発を行いました。こうした取り組みが功を奏し、令和2年度の登録者は令和元年度から332人増加し、令和3年3月末日時点で1万4729人となりました。今後とも防災情報を確実に市民の皆様へ伝達するための有効な手段である安全安心メールへの登録者数を増やしていけるよう、地域において共助の要となる自主防災会の訓練の際に周知活動をさせていただくなど、新たな取り組みも検討しながら周知を図っていきたいと考えています。次に第5点目、環境等監視業務についてですが、不法投棄への対処としては、まず土地の所有者あるいは管理者に連絡し、不法投棄物の処理と不法投棄の防止に向けた措置をお願いし、必要に応じて千葉県や館山警察署と連携を図り対応しています。特に悪質な不法投棄物については地元区や町内会から相談をいただく機会が多く、地域の皆様方がボランティア清掃により対応される場合、館山市が処理できるごみについては収集を行っています。また空き地管理現地確認については、市民や地元区長町内会長の方から隣接する空き地の雑草が繁茂し困っているなどの相談を受けた場合、環境等対策監視官が相談者のもとへ赴き現地確認を行っています。空き地の管理については、土地の隣接する当事者同士での話し合いにより解決していただくことが基本ですが、土地所有者への連絡手段がわからないなどの事情がある場合は、法務局の土地所有者情報をもとに館山市から空き地の適正な管理をお願いする文書を送付しています。令和2年度は空き地の管理に関する相談が88件あり、そのうち35件が文書の送付などにより解決しています。すぐに解決に至らない箇所についてはパトロールを継続し状況確認を行っています。次に第6点目、資料収集運搬事業の将来予測と運営事業費に対する補助率についてですが、資料の収集量は毎年前年比でおよそ 5% 程度減少しています。人口の減少や高齢化が進む現状からすると、将来に向けても減少傾向が続くものと見込んでいます。運営事業費に対する補助としては、事業者の安定的な運営を目的として制度設計をしていますが、今後収集量が減少する中でも資料収集運搬事業は市民生活に欠かすことができないことから、事業を担う館山市環境保全協同組合と意見交換を密にし、現況を把握しながら今後も継続的に安定して運営できるよう支援していきます。次に第7点目、農業経営支援事業におけるいちごのフリーズドライ加工の事業展開についてですが、現在は加工できるいちごの量が時期的に少ないことから、阿波館内の直売所やインターネットによる販売を行っているとのことですが、今後いちごの生産量が増える時期には千葉県のアンテナショップ等への販売も検討していると伺っています。館山市としては 流通及び販売に対する支援として、食のまちづくり拠点施設や渚野駅立山等の施設における販売、ふるさと納税の返礼品に加えることなどが考えられますが、その他にもできる支援があれば、その都度情報を提供していきたいと考えています。次に第8点目、強い農業担い手作り総合支援交付金における農業施設の再建及び復旧の進捗状況についてですが、令和元年房総半島台風等による農業施設被害では、農業者の177人から交付金の申請がありました。令和2年度に交付金を受けた農業者は106人で、進捗率は 59.9% となっています。なお、令和3年8月末時点では、令和2年度に交付金を受けた農業者を含め、150人となり、進捗率は 87.2% となっています。次に第9点目、農漁業者応援事業の支給件数と事業者数についてですが、農漁業者事業継続応援給付金は、国の持続化給付金の対象とならない農漁業者に給付するもので、支給件数と支給額は、農業者が240件で2400万円、漁業者が14件で140万円となっています。両方の事業について、阿波農業協同組合、各支店や市内漁業協同組合を通じて、農漁業者にチラシの配布、立山市の広報、ホームページや新聞の掲載などにより、周知を図ったもので、国の持続化給付金の対象とならない農漁業者に対し、農漁業者事業継続応援給付金の支給ができたものと考えています。次に第10点目、畜産クラスター計画による地域への波及効果と収益化へのスケジュールについてですが、地域ぐるみで高収益型の畜産を実現するための畜産クラスター計画では、令和7年度までに搾乳ができる成獣の頭数を427と、飼料収穫面積を36ヘクタール、生乳生産量を4910トンまで増やすことを目標としています。令和3年9月15日現在、搾乳ができる生乳頭の数は409頭となっており、令和7年度までには計画通り目標を達成できるものと考えています。また、阿波地域への波及効果として、すでに9名の従業員を新規に雇用し、地域の活性化につなげているほか、同計画においては、酪農におけるスマート農業を推進する最新鋭の搾乳ロボット等の導入により、労働環境の改善を図り、後継者不足の解消を目指しています。次に第11点目、ため池周辺地域のハザードマップの整備状況と当該地域のハード整備についてですが、現在7カ所のため池についてハザードマップが作成されている状況です。完成したハザードマップはため池が決壊した場合の危険箇所を把握し、避難する際の参考にしていただけるよう、各区長を通じて各地区集会所への掲示のほか、注意喚起が必要なエリアの住民に 配布されています。またため池周辺地域の排水路などのハード整備についてですが、近年の大雨による農地や道路の冠水状況などからその必要性は認識しているところです。しかしながらため池周辺地域の冠水状況の改善のためには最下流部からのハード整備が必要となり、関係部署との協議や膨大な予算が必要となることから、抜本的な改善につながるハード整備の実施は難しいと考えています。以上です。
龍崎議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは何点か再質問をさせていただきます。最初の歳入のふるさと納税寄付金については佐野議員への答弁と合わせて詳細な説明をいただきましたので再質問はございません。ただふるさと納税は、市の財源確保と同時に、返礼品提供事業者への事業支援という、そういう両面がありまして有効な制度であります。また企業版ふるさと納税においては行政課題やまちづくりという大きなテーマに資するものでありまして、またご答弁によりますと、その企業側にとってもさまざまな効果が期待できるということでありますので、引き続き推進、強力な推進をお願いしたいというふうに思います。次に3番目の公共事業者支援事業に関する質問はございません。4番目の安全安心情報配信業務委託料安心安全メールについてお伺いいたします。さまざまな登録の推進を図ったということは説明によって答弁によって分かりました。またその答弁で前年より332人が増えて1万4729人が登録されているということで、この登録数の多少多いか少ないかの判断はさておきまして、登録者の性別であるとか年齢別の把握というのはできないのかなと思います。そのような中ですけれども、防災意識の向上であるとか8歳前後のその避難行動円滑化、また災害対応におきましては、むしろ高齢者は当然のこととして若年層、中高生を含む方々への登録の推進ということが大事かなと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
中村危機管理部長。
はい、ご答弁申し上げます。議員お話のとおりですね、この安全安心メールにつきましては防災意識の向上、また8歳前後の的確な避難行動につながるということで、各種災害情報をですね、的確に、受け取ることができる、非常に重要なツールであるということは私どもも認識しているところでございます。ただですね、システム上この登録をしていただく際に性別ですとか年齢、これを入力する項目ということは設けてございませんので、残念ながらそのいわゆる登録者数の性別年齢層につきましてはちょっと把握することができてございません。しかしながら若い世代の皆様への普及につきましても、立山市といたしまして取り組むべき重要な課題であるというふうに認識してございますので、今後もですね、さまざまな機会を通じてこの安全安心メール、これの登録さらには利用について皆様に流してまいりたいと、そのように考えております。以上です。
議長。龍崎議員。
はい、防災については若い方々がその意識を持つということが大事かなと思います。次に共助の観点から地域での啓発普及の取り組みについて答弁いただきましたけれども、町内会、自治会等の自主防災組織の活動の中に安全安心メールの登録の推進を図るということを、推進を盛り込むということをですね、進めるべきだと思います。で、令和2年発行の自主防災組織活動マニュアルには安全安心メールの記載はございませんでした。内容の中ではですね、正確な情報を得る必要性ということが謳われております。今更マニュアルに書き込むということではございませんけれども、自主防災組織においてその話題にしてまた推進をするというような動きを進めるべきだと思いますが、こんな点いかがでしょうか。
はい、管理部長。
中村危機管理部長。
はい、ご答弁申し上げます。議員ご指摘のとおりですね、各地区町内会ですとか自主防災会、 これを通じて安全安心メールを普及啓発していくということはですね、まあ、登録者数を増やしていくというためにはとても有効であると、そのように認識してございます。今後ですね、地区町内会であるとか、自主防災組織が活動される際にはこの安全安心メールをですね、利用することのメリット、まあ具体的に申し上げれば、市民の皆様にとりまして、その防災行政無線であるとか防災ラジオ、市のホームページ、まあ、様々なツールございますけれども、より確実に防災情報をですね、受け取ることのできるこの安全安心メールの方が、まあ、メリットが大きいですよというようなところも含めて、これをお伝えしながらですね、登録者の増につなげてまいりたいと考えております。加えて申し上げますと、平成2年発行の自主防災組織活動マニュアルにはこの安全安心メールについてはちょっと触れてございませんので、ご意見いただきました中で、早速追加してまいりたいと、そのように考えております。以上です。
議長、龍崎議員。
はい、ありがとうございます。次に5番の環境等監視業務の項目について質問いたします。まあ、日常の身近な問題についてのお伺いになりますけれども、まあ、不法投棄物は空き地や原野だけではなくですね、実はゴミステーションにも見られるわけですね。マナーの悪さを感じたりもしますけれども、まあ、ご答弁の中で立山市が処理できるゴミについては収集を行いますということです。で、そうでないものについては収集不可ということになるのかなと、あるいは相談の上対応を検討していただけるのかなというふうに思います。まあ、例としてですね、ゴミステーションへのテレビの投棄、まあ、リサイクル家電ですから、ゴミ収集車も持っておかない、持っていきません。そうすると何日もそこに、まあ、テレビが置かれてしまうということなんですが、こういうような事案に対してどう対処したらよろしいでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、ゴミステーションへのですね、不法投棄物というのはですね、結構地区の皆さんからご相談を受けることがありまして、環境課としてもですね、地区の皆さんと一緒になってその問題を解決していこうということで、現場の確認や現場での指導、一緒に作業をしたりということをしております。その中で、処理できないものということでございますけれども、これについてはその都度検討させていただいた中でですね、対処の方を進めております。以上でございます。
龍崎議員。
それでは確認ですけれども、じゃあテレビがありましたと、で環境課の方に相談して、対応していただくということで、まあ、地元がそれをリサイクル云々の費用負担して、対応するということではなくてよろしいということでしょうかね。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、環境課の方でですね、対処するということであれば、その方は全部こちらの方でやらせていただくという形になります。以上です。
龍崎議員。は
い、ありがとうございます。私のすぐ近くにテレビが捨てられてまして、横目で見たこの数日間でございますので、まあ、町内会ちょっと連携しましてですね、まあ、そのようなゴミの対応について、明らかにしていきたいし、またこのことはやはりいろいろな町内会でやはり悩んでいる問題だと思いますので、その対応についてですね、十分周知されることが必要かなと思います。まあ、時間の関係がありますので、資料収集運搬事業について再質問はございません。まあ、現事業者のですね、作業の効率化であるとか、利用者さんへの対応など良い評価を得ているという話を伺っておりますので、まあ、健全な運営事業を期待したいというところでございます。で、農林水産業の農業経営多角化支援事業補助金についてですけれども、まあ、これについても再質問ございませんが、補助金申請をした農業者というのは、事前に経営計画をしっかりと作って事業展開を行っていくということが当然ですけれども、例えばこのいちごのフリーズドライもそうなんですけれども、すでにまあ同じような食品というものも多数出回っている中で、立山市の一つの産品としてブラッシュアップしていくということについては、やはり行政もしっかりと応援していく、何かしらその位置づけというものが必要になるかと思いますので、この点ですね、事業者にもいろいろ情報提供して進めていってほしいというところでございます。あと、災害支援の総合支援交付金ですけれども、この再建復旧の期限というのは、令和3年度繰り越しになってますけれども、3年度末までが、事業の期限ということになるんでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。本事業の期限についてなんですが、
市からですね、県への補助金交付申請手続きの関係がございまして、農業者への支払いを含めまして、令和4年1月末までとなっております。以上です。
令和
4年1月末です。はい。
議長。
龍崎議員。
あ、はい、ありがとうございます。まあ、4年1月というと、またちょっと日にちがあるような感じがしますけれども、一日も早く復旧して、まあ、生産活動に進むということが、やはり大きなポイントだと思いますので、単に受付して待つだけではなくて、時々ですね、担当部局としてはその進捗状況を見ながら、推進していくように、お計らいをお願いしたいと思います。次に新型コロナウイルス対策費の農業者応援事業なんですけれども、これ、漏れがなかったのかなというところが私の思いなんですね。で、持続化給付金と持続応援給付金、まあ、この受給者数と比率についてはどうなんでしょうか、簡単で結構です。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。2020年の農林業センサスによりますと、立山市の経営耕作面積30アール以上、または販売金額50万円以上の販売農家戸数は613戸ございます。で、持続化給付金につきましてはですね、制度上、国に直接を申請するものですので、こちらのですね、事業継続応援給付金との比率というのは、ちょっとそういう関係でわからないというのが、回答になります。以上です。
龍崎議員。
はい、分かりました。よかったという声が結構聞こえたので、その中で、実は知らなかったとか、手続きできなかったという声、私のところにも届いてなかったので、まあ、それはそれで一定の効果があったのかなというふうに思います。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、制度についてはですね、市の方にも知らなかったという声はありませんでしたので、議員のおっしゃる通りの成果が出たのかなと、このように認識しております。以上です。
龍崎議員。
はい、承知しました。畜産振興事業については質問もございませんけれども、まあ、これの予算書を見てもですね、決算書を見ても相当高額な自己資金も用意して踏み込んでいるところなので、これはそれを採択した行政側の、まあ、責任ということではないんですけれども、しっかり地域産業の振興のため、特に第一産業の活性化ということでは大きな一つのモデルになるのかなと思いますので、まあ、応援してほしいというところでございます。で、最後に、まあ、土地改良事業のハザードマップ整備についてですけれども、まあ、7カ所のため池のうち、私地元の山本地区の田代関を、まあ、例に、質問させていただくんですが、ハザードマップの配布を行ったということですけれども、まあ、住民の関心がちょっと薄かったかなと。私も地元の知り合いにこのような動きなんだけれども、あるいはハザードマップ作成されたということなんだけど、どうなんだというところで問い合わせしたら、あまりいい反応がなかったんですけれども、改めてですね、マップの範囲、配布範囲等を広げながらですね、広報をすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。地域に対します広報についてでございますけれども、ハザードマップの再配布ですとか、回覧による周知など、注意喚起が必要なエリアの住民の方の関心が高まりますようにですね、今後も町内会等とも相談しながら、進めてまいりたいと、このように考えております。以上です。
龍崎議員。
まあ、ハザードマップで注意喚起ということですので、例えば、大雨が降る、あるいは大地震を想定したときに、常にそのため池がですね、どうであるかというところをですね、まあ、地元の方々がこう頭にその問題がよぎるようでなければ、せっかくそのハザードマップを整備して、その効果を期待するというところが薄れてしまうのかなと思います。で、この件についてですけれども、まあ、ご答弁ではですね、ハード整備については難しさを感じております。ただこの当該地域山本地区の部分についてはですね、この田代関の下の平野部分はですね、大雨によっての雨水の、まあ、治水といいますか、農業施設との冠水があった中で、議会としてですね、改善要望を提出しておりますけれども、これについて、可能なところからです改善をしていくというようなことも必要なのかなと思います。大きな改修工事ができないということは十分わかりますけれども、少しでも地元の要望を答えながら、聞きながらですね、改善していくことを思うんですけれども、いかがでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、このことにつきましてはですね、議員もおっしゃる通り、ハザード、危ないところをですね、安全に守りながら住民の方にも安心して生活ができるということが一番の、目的でもあり課題でもあると思っておりますので、予算のこともございますけれども、検討してまいりたいとこのように考えております。以上です。
龍崎議員。
はい、ありがとうございます。排水路を少し広げるとかですね、補完的にもう少しこの排水整備をするとかやれることはあろうかと思います。大規模改修ができないならば、そういう対処療法もお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。
以上で12番、龍崎茂議員の質疑を終わります。以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めますよって質疑を終わります。お諮りいたします。各決算及び議案第51号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよって決定いたしました。以上で本日の日程は終了いたしました。明22日から28日までは審査等のため休会、次回は29日午前10時開会といたします。その議事は議案第45号から議案第51号まで、および認定第1号から認定第5号までに関わる討論、採決及び追加議案の審議といたします。この際申し上げます。各議案に対する討論通告の締め切りは27日月曜日正午でありますので申し添えます。本日はこれをもって散会といたします。全員協議会を開催しますので、関係者は議員控室にお集まりください。お疲れ様でした。